はい、それでは皆さんおはようございます。それでは歴史の方のですね、マラソンの授業に入っていきたいと思います。で、主に2冊のですね、教科書がありますけども、厚い方のテキストといいましたらば、この表紙が矢印のですね、表紙に矢がついているあのセミナーのマラソンセミナーのテキストですね。これ厚い方のテキストといったらこちらをご覧ください。それから薄い補足小冊子ですね、薄い補足小冊子といいましたらば、この薄い方ですね、黄緑の、小冊子を お取りください。よろしいでしょうか。はい、じゃあ厚い方の、セミナーテキストをお出しください。はい、はい、パッと目の前に出してみてください。はい、はい、結構でございます、ね。はい、でそれでは薄い、補足小冊子、はい、目の前にパッと薄い補足小冊子、はい、結構でございますね。まあ、そんな感じで、いきたいと思います。で、はい、薄い補足小冊子ですね、薄い補足、小冊子の、1ページ目をご覧いただけますでしょうか。はい、薄い補足小冊子の1ページ目をご覧いただきますとね、はい、まあ、1ページ2ページ3ページと出題傾向が書いてございますけれども、まあ、一言で言いますとですね、まあ、言えますことは、この3年間ですね、この3年間飛鳥時代より前のことは出ておりませんね。飛鳥時代より前のことは出ておりません。したがって飛鳥時代より前はですね、卑弥呼とか重要古墳遺跡をやりましてですね、10分ぐらいやりまして即ですね飛鳥時代に入っていきたいと思います。それから、まあ、今年は皆さんご承知のように、奈良遷都1300年ですのでね、まあ、毎年重要なんですが、奈良時代の政権構想ですね、これは特に今年重要だと思いますので、ただここ非常に複雑で分かりにくいところですので、まあ、多少なりとも分かりやすくするために、本日は皆様にあのプリントをお上げしております。そのプリントで見ていきたいと思います。はい、それから、昨年3点分しか出なかった鎌倉時代ですね、あの物事には反動というものがありますので、まあ、反動で出やすいので、まあ、今年ちょっとね、しっかりやっていきたいと思います。まあ、相変わらず、平安時代とか室町時代とかね、出やすいですよね。はい、まあ、近代も、まあ、重要なものをやっていくっていう感じですね。はい、で文化ですね、文化はもう本当に何千とね、星の数ほどあるわけですけども、試験に出るという観点に絞れば、まあ、100、200ぐらいのものに絞られると思いますので、まあ、そういう出題されやすいものを時代ごとにですね、整理して覚えていくと、まあ、そういうことになりますですね。はい、まあ、そういったところをちょっと、頭に置きながら、この日本歴史のですね、マラソンセミナーを進めていきたいと思います。はい、それでは、同じくこの薄い補足小冊子ですね、薄い補足小冊子の、4ページをご覧ください。はい、薄い補足小冊子の、4ページ5ページですね。はい、まず、10分ちょっとぐらいで、飛鳥時代の前を見ていきます。で4ページですね、4ページの補足資料を見ますと、最初に弥生時代っていうのが書いてありますが、弥生時代っていうのは大体ですね、紀元前3世紀からね、まあ、紀元後3世紀っていう感じですね。 BC3 から AD3 っていう感じですね。はい、でこの頃の日本の様子っていうのは、中国の古い書物ですね、中国の古い書物古書を見ると、まあ、この頃の様子が分かります。ちょっとポイントだけパッパッパッと言っていきますとね、まず、この4ページの一番上、漢書地理史ですね、漢書地理史を見ると何が分かるかっていうと、はい、2行目 ご覧ください。紀元前1世紀頃、和は小国に分立していた。これちょっと線ですね。この漢字地理史を見ますと、もう紀元前1世紀頃はもう和っていうのは日本のことですね。この頃は和と呼ばれてました。日本和の国はですね、もうちっちゃい国がたくさんできていた。とっても統一なんかされてなかったということがわかります。これ漢字地理史ですね。はい。で次に、五漢城東夷殿というのがありまして、漢の次五漢ですね、五漢城東夷殿というのがありまして、これを見ると、まあ、ここに書いてますように、和の名の国王ですね、和という国の名という国があってですね、日本の中に名という国があって、その和の名の国王が、57年、五漢の皇武帝から印字を、受領したと書いてある。印字をもらったとね。で漢の和の名の国王印ですね、はい、これちょっと蛍光ペンを引きください。漢の和の名の国王印をもらったと、まあ、これ江戸時代ですね、農民のジンベエさんがね、発見したんですけどもね、はい、まあ、ジンベエさんはもう出ないからいいですね、はい、まあ、ジンベエザメのジンベエさんって覚えても、まあ、しょうがないんでね、はい、はい、漢の和の名の国王印のことが五漢城東夷殿に書いてございます。でさらにこれがまた重要なんですが、魏志倭人伝ですね。魏志倭人伝、これを見ますと、邪馬台国女王卑弥呼、これちょっと蛍光ペンを引きいただけますでしょうか。はい、邪馬台国、女王卑弥呼ですね、はい、が239年に魏に朝貢いたしました。はい、この239年、これもちょっと蛍光ペンお引きください。はい、まあ、この時、まあ、日本はそんなにね、作物が取れなかったんで、不作の年にと覚えておくといいですね。不作、239年、不作ね、不作の年に、邪馬台国女王卑弥呼は、魏に、使いを送りましたね。はい、魏っていうのは皆さん最近ほらレッドクリフとかいうのでね、有名ですよね。魏呉蜀の三国時代のね、魏ですよね。もうこの頃はもう魏は蜀をもう倒しちゃったですけどね、はい、魏に使いを送りました。でこの頃は、ですから日本というのは、その魏とかですね、そういう中国に対して朝貢していた。朝貢というのはどういうことかっていうと、中国が親分ですね。で私日本は、子分と、邪馬台国の卑弥呼は子分でございますね、はい、で貢ぎ物をこう持っていくと、こういうのが、朝貢ですよね。まあ、朝貢をしていたと、こういうことですね、はい。でこれが、歴史的意義は何かっていうと、卑弥呼の邪馬台国のようなですね、結構でかい国がですねを中心に、こう日本が徐々にこうまとまりつつあるということが分かるわけです。はい、で、この魏志倭人伝の3行目をご覧いただきますと、邪馬台国は大和王権の元になったと言われている。大和王権というのは何かっていうと、まあ、4世紀頃ですね、4世紀の中頃、日本をですね、こう統一したと、ね、言われてますが、その4世紀の中頃日本を統一したのが大和王権と呼ばれております。で後には天皇と呼ばれましたけども、その大和王権の、中心となったのが、まあ、漢字では大王と書きます。大王ですね、読み方は大君です、ね、大王、大きな王と書いてね、読み方は大君ですね、はい。まあ、大君を中心とした、政権ですね、大和王権と言いますけども、その大和王権の元になったんじゃないかというふうに言われております。で魏志倭人伝には、まあ、卑弥呼の宮殿があった邪馬台国について次のような記述が書いてますね。宮室、楼館、楼館高殿っていうのはなんか櫓みたいなもんですね。で城柵を厳かに設け、いつも人がおり兵器を持って守衛すると、ね、まあ、こんなことが書いてございますね、はい。